米印ココから、有料会員限定部分です。五平さんが通っていた頃から、変わっていないという、校舎。担当の6年生が迎えに来て、校長室から音楽室への移動中の五平さんは、階段で、声を上げました。僕、ここで、これからは、レコードやなくて、CD っていうもんの時代やねんてって、話をしたわ。現役、6年生には、CD は当たり前で、レコードの方は、知らないそうです。時代の流れを感じつつ、会場の音楽室へ。こんにちは。と大きな声で挨拶する五平さんを、6年生、84名が、花束と、校歌斉唱で、歓迎しました。そして、五平さんのお話が始まる前に、先輩、西川五平さんに、お伝えしたい浜省、についてという、浜寺小学校の、近況報告がされたのです。これが、なかなか、素敵でした。子供たちが、次々と手を挙げて、30年近く前に卒業した五平さんに、今の浜省の様子を、伝えてくれました。来年から、教室に、エアコンが設置されます。浜寺地区にしか咲かない、浜寺草という草花を、グランドで育てています。浜省のいいところは、みんなが、優しいところです。ハキハキとして、素直で、とても元気な子供たちでした。そしていよいよ、卒業生で、プロのピアニストである、西川五平さんのお話が、始まりました。五平さん、みんな、映画見る。僕、この小学校に来てた時、ゴーストバスターズが、流行っててん。知ってる？ゴーストバスターズ。30年前に見てたあの映画が、ロケしたところに、僕、今住んでるねん。もう一つ、同じ頃の映画に、バックトゥーザ、フューチャー、があってな、僕、主人公の男の子をやった、マイケル・ジェイ・フォックスが、大好きで、絶対、いつか会いたいと、思っててん。そんで僕、去年、彼に手紙書いて、一緒に仕事始めたの。ハリウッドのスターの人たちの前で、あの人が喋って、僕がピアノ弾いてんな。映画の中の人たちと、一緒に仕事をするっていう、僕の夢が叶ったの。五平さん、みんな、100万円が、高いお金ってわかる。1000万円が、高いお金ってわかる。もう、わかるよな、6年生。それより、もっと高いお金、米印1億。と子供たちから声が上がる。あ、1億も、わかるん。僕な、手が、悪いんやん。ジストニア、っていう病気になって、普段は動くけど、ピアノ弾こうとしたら、指動けへん、不自由があるんやんか。マイケル・ジェイ・フォックスさんも、パーキンソン病っていう病気があって、不自由やねん。だから、一緒に協力して、募金活動をしようってことになって。それで、病気を治すための研究費用を、作ろうっていうことで、こないだ、1日で1億7000万、集まってん。五平さん、君たちも、こんなんやってみたいなとか、何回夢があったら、そんなん、絶対無理って、誰かに言われることも、あるかもしれへん。でも、無理やろなって思わずに、できるかも。っていう風に、ちょっと考え方、変えてくれる。考え方って、すごく大事で、絶対無理って思った時点で、できることもできへんねん。でも、できへんこともできると思って、コツコツと努力して続けていくと、急にできる日が来るねん。それが、いきなり来週できる。いきなり来年できるっていう保証はない。けど、今、君たちが頭に描いたことが、30年後に叶ってる、かもしれへん。それが今の僕です。せっかくだから、子供たちにピアノを聴かせたいという五平さん。予定になかった演奏で、友人のミュージシャン、 松藤百合さんが、五平さんのために作ってくれたオリジナル曲、プレリュード、異端調をプレゼント。古い音楽室のピアノが、聞き慣れた音とは違う音を奏でるのを、子供たちは間近に耳にすることができました。この日一番の大きな拍手が起きた、ミニライブでした。五平さんは、プレリュード異端調を、演奏してから、こう、話を続けました。五平さん、自慢話をするために、言ってるんじゃなくて、僕が、君たちに言いたいのは、僕の人生って、絶対無理やろ、って言われたことが、全部叶った、ってことやねん。五平さん、だから君たちも、こんな風になりたい。って決めるやん。そしたら、いっぱい努力するやんか。例えば、どこどこの高校に行きたいとか、漁師になりたい、医者になりたい、とか。そうなるまでに、何回も、失敗する時が、ある。失敗の連続で、失敗の数の方が、成功した数より、多いかもしれへん。でも、失敗した時に、失敗したと思ったら、あかんで。失敗したら、やった、って、思って。ここが、失敗を続ける人と、成功する人の、違いで、失敗した時に、新しいことを習えた。やった。と思う人は、それを、どんどん肥やしにしていく。そして、引き出し、いっぱい作れる。いっぱい、嫌な経験して、試験滑ったとか、間違えた、またやってもうた、と思ったとしても、そこから、習えることが多いっていう風に、考えるようにしてくれる。五平さん、俺はダメや、と思う瞬間、僕も、何回もあるねん。けれど、ダメやと思い続けるんじゃなくて、じゃあどうやったら、あの失敗を免れたんやろう。どうやったら、次はもっと良くなるんやろう。って考え続けていけば、最後に絶対、自分の夢が、叶う日が来るねん。それが20年、30年、かかったとしても。だから、それだけ分かってくれたら、諦めずに、ずっとやってくれたら、君たちは、なりたい自分になれる日が、来る。小学校6年生の子供たちに、まっすぐ届く言葉と音が、かつて五平さんが学んでいた音楽教室に響いて、あっという間のお話が、終わりました。もし、君らが、なりたい自分になられへんかったら、僕、ごめん、って言って、ご飯、おごったげる、とみんなを笑わせて、先輩、西川五平さんのお話は、終わりました。ここからは、堺市立浜寺小学校での、五平さんと、子供たちとのやりとりを、お伝えします。小学生、僕は、医者になりたいんですけど。五平さん、ええやん。なんで、医者になりたいん？小学生、おじいちゃんが、生まれる前に死んでるから、そういう人を、助けれたらいいなぁと、思って。五平さん、君はね、絶対、いい医者になれる。絶対、なるで。ありがとう。いっぱい、助けてあげてな。それで、僕が死にそうになったら、助けてな。小学生、ジストニアになった時の、気持ちを教えてください。五平さん、ジストニアになった時、死にたかったです。なんでって言ったら、ずっといっぱい練習してきた中で、5人くらいのお医者さんに、言われてん。日本のお医者さんと、アメリカのお医者さんで、権威と言われてる人たちに、五平さんは、絶対、死ぬまで、ピアノは弾けませんって。二度と、治りませんって、五人に言われてんな。ずーっと練習してきたのにさ、過去に練習したこともなくなるし、これからやろうとしてることも、全部なくなるし。五平さん、だから、君、さっき医者になりたいって言ってた、王君、覚えとってくれる。患者さんに、あなたは治りません、っていうような医者になったら、あかんで。 一緒に直していこうな、っていう医者になってくれる。五平さん、もうちょっと、このこと、話させてな。もう、未来ないと思って、落ち込んだ。けれど、さっき言った、マイケル・ジェイ・フォックスとコラボで、1億7000万っていうお金、集めたやん。それを、病院に寄付してん。全部。でね、病院の先生に、言ってん。僕は、この1億7000万円を、あなた方が、絶対、引かれへんって言った手で、引いて、稼いだ。それを、全部あげる。あげるから、治療や研究に、使ってください。その代わり、絶対に、患者さんに、二度と治りません、とか、一生、こういう症状を抱えたまま、生きていくことになります、とか、患者さんが不安になるようなことを、言わないでください、って。そしたら、僕、全米と、ヨーロッパの、医療雑誌の、表紙になってん。全然、ちゃうで、こんな顔と、笑い。もっと、ポーズとってん、笑い。そしたら、世界中の人たちから、勇気もらいましたって、いっぱい、メールもらった。五平さん、僕が言いたかったのは、死にたかったけど、負けずに努力をしたら、7本指まで回復して、ピアノが弾けるようになりました。どんどん、コンサート活動が、できるようになった。君たちも、死にたい気持ちになる日があったとしても、頑張って、続けて。負けずに努力をしたら、いい風になるってこと。小学生、尊敬するピアニストは、いますか？五平さん、心を込めて演奏する人が、好き。上手な人はいっぱいいるんですよ。だけど、上手い人の中で、心を込めて演奏する人が、いいなぁと思う。小学生、ピアノをなぜ始めようと思ったんですか？五平さん、中学校の音楽の先生が、綺麗やってん。先生に習ったら、二人っきりになれるかなぁと思って。下心があったんやな。人生、どうなるかわからへんな。小学生、ピアノを弾いてる時の気持ちを、教えてください。五平さん、素晴らしい質問。感無量です。感無量って、言葉わかる。例えば、今日も、さっき弾いてた時、すごい幸せでした。というのは、30年って、すごい昔やんか。君ら、何回も生まれ変われるくらい。30年前、僕がこの音楽室にいた時は、リコーダーで、ピーって音鳴らして、五平、違うやんか、って怒られてた。30年後、ここで、西川先輩とか言われて、ピアノ弾いてる。すごく時間がかかったけど、僕の夢を叶えることができたし、みんなの前で演奏できて、すごく、幸せな気持ちでした。